FM 3人が初めて FM ラジオやってみました。
さあ始まりました、サンラジ FM 第14回目、市川うらら FM 83MHz より毎月第1第3水曜日23時から30分お届けしております。この番組は今日も声がガラガラです。スーパー山本と
堀江康樹と
横尾美穂で
お送りしております。
どうびっくりしちゃった。
どうもいつもと違う流れで来てありがとうございます。
ありがとうございます。
トマトちょっと変えてみました。
はい、こういうのウェルカムですよ。
たまにはねちょっとこう気分転換なんかして、
うい
うん、
はい、
まあさてさてですよ、
はい、
今2月も20日ですから、
はい、
なんとですね、いや、はい、そろそろちょっとみんなに聞いていこうかなと思ったことがありまして。
みんな弾いてる？
あの話どうかな、
どうかな。
僕はちょろちょろっと やってますよ。
ほう、うん、ゆうちゃんは？
私もね、うん、ちょろちょろっとやってるよ。
おー、
やすさんは？
僕はね、
うん、
すみません、サボってます。
正直。
あら、
なるほどね。
あ、でも最近ね、あの忙しくしてらっしゃるのかしら。
うん、あー、うん、そうか、
ね、うんは正直言いたくないけど、なんでとりあえず仕上げますよ、ちゃんと、
う
ん、
なるほどね。まあね、ちょっともう何、今年の春ぐらい、ね、年度いっぱいにやるってね、
は
い、
前言
った
から、
そろそろちょっとね、
そう、
うん、時期を確定していかないといけないなっていうね、
エンジンかけて我々もね、
うん、
練習していきましょうよ、う
ん、はい、
はい、
こうね、あの再調整をねしていかないといけないので、
リベンジだからね、
うやむやにしないサンラジ、
はい。
っていうね、まあいつやるかっていうのはまた後ほどちょっと
した
いと思いますので、
はい、そうです
ね、はい、では今日もですね盛り上がっていきましょう。いきますよ、せーの、
スタートアップサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
これってどうなの？日常でふと感じるこれってどうなの？ということをですね、パーソナリティ3人がそれぞれ判定していくコーナーでーす。
はーい。
お
ー、ま、実は今日はですね、
うん、
毒を吐いちゃうコーナーも兼任してるんですけどね。
お
ー。
実は。
まあ、
そうですね。
そうなんですよ。ちょっとね、いろいろね、多分こう、新年も2ヶ月ぐらい経って、
うん、
いろいろと皆さんこう、ね、溜まってきてるんではないでしょうか。そうです
ね、ちょっと日常に戻りつつある、この時期にね。
うん。うん、ということで、
はい、
ちょっと今日はね、
うん、
コーナー拡大スペシャルで、
はい、
いきます。
おい、
じゃあまあ僕からじゃあちょっと、
はい、
はい、いきます。
お願いします。
僕はですね、新年早々にですね、
お
ありました、
あら、
お正月、あの北海道帰ったんです、実家に。
おお、
でその帰りに、
うん、
飛行機が、
うん、
天候荒れて欠航になっちゃって、
あ、なんか大きいニュースになったやつ、
あ、かもしんない。
あ、そ
っ
か、
グレーのテルさんもつぶやいてたあれかな、
うん、多分雪とかでね、大変だった時期がね、
そうそうそう、で夜帰れなくなっちゃって、
あら、
でもうね、あの夜中に札幌から函館までだいたい240キロぐらいあるんですけど、そこをあのレンタカーでぶち抜きで帰ることにしまして、猛吹雪の中帰ったんですよ。
運転して？
運転して
自分で？
自分で。
あ、そうなんだ、
うん、
そのまずそこにあれだな、運転できるんだね、
うん、あ、運転はできる、できる、うん、好き好き、うん、
でね、聞いてもらいたい。
その新幹線でね、あの乗り継ぎで帰ろうと思ったの、
うん、
でそれがね、あの本当は朝一で帰りたかったんだよね、
うん、
6時半ぐらいのやつ、
うん、
でもその時間ってレンタカー あのお店開いてなくて、
開いてないね、
だから返せないのね、
うん、
で8時まで待たなきゃいけなくて、
はいはい、
でもうね、あのちょっとそこでうーんってね、本当は早く会社なのにってなったんだけど、なんと他の借りてた人がそのレンタカー屋さんのね、
うん、
あのとこに乗り捨てて帰ったらしくて、
ほう、
もう朝一の新幹線で帰りたいから、
ああ、
うん、6時半のねやつで帰りたいから、うん、まあ、6時ぐらいにそのお店開いてないのにお店のとこに
勝手に置いてって
こと、置いて、そう、帰っちゃったみたい で、
お、
うん、でなんで知ってるかって、
うん、
あの僕借りた時に隣にいた人が
隣の人だったんだ。
そうそう、あの、ね、あのどうにかならないかっていう話をしてて、
うん、
でその人が乗ってった車も見たの、
うん、
あ、同じやつだなと思って、
はいはい、
うん、 で僕はねちゃんと8時、まあ、正確にはそれよりちょっと前にお店の人来たから、うん、なんか対応してくれたんだけど、
うん、
で僕は待ったんだよね、うん、待ったけどその人は、まあ、あの置いてって
置いてちゃった
でささーっと帰っちゃったわけ、
はいはい、
でいやどうなのかなって思うのと同時に、
うん
ね、毒溜まりましたよね。
あ、
う
ん、
っていうわけでちょっとここで一貫
一貫
一旦あのジャーッと流したいです。
あ、は
い、っていうことで
分かる。ね、
うん、
こういうの世の中よくあるよ
ね、
自分はちゃんとしたのに、まあうん、なぜあいつはやらないんだ、
う
ん、
そうだね。でもそれがあれ、うん、なんかその人そのレンタカーの人は何も言わなかったの、う
ん、いや分かんない、個人的に連絡してるかもしれないし、うん、
まあ、連絡先は分かってるはずだから多分
あと
そうだよ、ね、
うん、
無断駐車だから駐禁取られる可能性あるから、
うん、
あ敷地内じゃないよ、ね、
いや敷地内
敷地内、
うん、営業所のなんか建物の横
に勝手に置いて帰っちゃったみたいな。
あ、そう
敷地内だったんだ、
うん、
それでもどうなんだろうね。
でも多分営業時間外対応だから別料金行くかもしれないし、うん、まあ優しい日本人優しいからそういうところ、うん、だから今回だけはみたいなのあるかもしれないけど、ま
あ
ね、断固してだったら別料金行くかもね、
うん、
そう今回だけとかね、まあ
うん、そうね。単純にさその何セキュリティの面でもちょっと心配になってほらあの鍵さしたまんまじゃない。
ああ、
ま
あね、そうだよね。
入れたままにしないといけないから、うん、持って帰るわけにいかないからさ、
うん、
だからそういうのもいいのかなと思って。
まあ取られたら
よくはないな
車両そのまま弁済する
そうだよ、ね、だから
その人が苦しむだけだけど
本当だね、うん、
そうなの。そういうことがありました、う
ん、はい、
はい、そうなんですよ。
いやでもスーパー山本が新しい、
うん、ありがとう。
そうだ
モラルを持って行動するのがいいと思う、うん、
そうだよね、
う
ん、
そうもうねその日は大変でした。もう実家出てから戻ってくるまで丸1日移動しました。本当24時間
うわ
昼の15時寝て家着いたら昼の15時でした。
うわすごい大変だな。
帰りの新幹線4時間ずっと立ちっぱでもう
あ自由席だったんだ。
そう
でもいっぱい乗ってたからねそれはそうだろうね。
うん、みんな考えること一緒なのね。
そうだね、
うん、そうなるよ。
そう、
うん、
まあそんなコロナでしたよ。
まあそうだね。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ルールを守るスーパー山本が偉い、
うん、
はい。
なんかありますか。よちゃんは何かありますか。
いや私はねちょっとこれってどうなのって最近よく思うことね、う
ん、はい、
お店とかに入るじゃないですか。
はい、
うん、
あのねなんて言うんだろう最近こうイヤホンをずっとしたまま、
うん、
こうお店に入って例えば会計とか、
はい、あ
レジの会計とかでもずっとイヤホンをしてる人とかが最近よく多く見るし、
ドッキ
リ、でもさそれってちょっと私どうなのかなって思っちゃうんすよ。
ああそれは僕もよく思います、
うん、なんかこうさ自分で一人の空間でこう聞いてるとかなりよ。例えばその喫茶店とかでこう落ち着いて座ってる時とかは、
うん、
まあねえ許そう
えすげえ上から目線だった。
どこの
せいなんかそ
う
せい
違うどのポジションや違う許そうっていうかこうまあこうまだなんか可愛いなんていうの
まあ自由だからね。
そう
自分のね
自分のスペース
が確かに迷惑がかかんないから、ね、
そう
でもこう会計してる時とか、うん、店員さんがこうちゃんとさ、うん、値段とか言ってるわけじゃないですか、うんうん、
まあね
それをこう分かんないですよ実際音が流れてるのかとか、うん、それは分からない、まあ、
音量がねどれくらいか分
からないですけど、
ね、
でそのちゃんとちっちゃい音量にしてるのかとか、うん、よく分からないですけどなんかこう見た目として、
うん、
ちょっと私はどうなのかなって思っちゃう。
なるほど。
それは僕も同意ですね、
うん、電車とかはね、うんまあ、なんか分かる、
うん、
暇だから、
うん、
暇だから、
まあ、まあ、あの最悪
喋、ね、ってないじゃんだって人と
そうね
車掌さんの、ね、声とかもね聞こなくても一応掲示板に出たりするからね、
う
んうん、まあなんとかなるけど、
うん
まあ、何店員さんとの会話っていうかさそのやり取りって、
う
んあるじゃないなんかさこっちからあの、まあ、店員さんの側からしたら
そう
あのなんか
そうなんスーパーで働いてるから
聞かなきゃいけないことがあって
そう、う
ん、でそれに答えが欲しいのに
そう
相手が聞いてるかどうかすらもう分からない、
からない
そう伝わってるかどうかも分からないっていうのがちょっと
そうなんですよ
そう、まあ、不安というか、
うん、
まあ、
うん、
ねえ
うん、でそれでなんか後でちょっと嫌な顔されても、うん、いやみたいな、うん、こっち話しかけてるんですけどみたいな、うん、
なるほどね
なんかえなんすかみたいなことを言われる時とか、うん、いや外してみたいな
せめて片方は外してほしいよね。
そうですね
聞いてるあの何あのアピールをしてほしい、
うん、そうちょっと、
うん、
なるほどね、
うん、そう
えちょっと待ってさっき、
まあ、言うて俺外すんだけどね
あ
直前まで聞いてる派だから
ああ直前まで聞いてるでもだからちゃんとその 会計とかする時とかは、
うんうん、軽く外して、うん、あお願いしますとか、
あそうそう、そういう返答が欲しいんですよ。 そうなんですよね、うん、ちょっとその辺がねどうなのかなって思って、でもまあちょっと同意を得られたんで、ここは一つ私が水に流します。
じゃあ
はい、
はい、
あ
これもちょっとねモラルに関係するのかなってちょっと思った。ちょっとマナーマナーっていうか、
マナー、
うん、一大人としてちょっと、ね、ちょっとぐらい外すとかしてほしいなって私はちょっと思ったよ。
だからちょっとねこう歩み寄ってほしいっていうところ
があるよね。そうだね、そう接客してる人がいるんだから、うんうん、ちょっとちゃんと耳を傾けてほしいなって、
う
ん、
なるほど、ねうん、確かにそうかもしれないですね、
うん、でもよかった、うん、ヤスさんがそういう人じゃなくて、
ああそうね、あちょっと安心したかな、
えって言われたからまさか、
なんかちょっと盛り上がるかなと思って
あさすが、でもちゃんとルールは守っているっていう、まあ、
本当にぼーっとしてる時は外し忘れてあーってなるけどね。
あでもあーってなって取るっていうことでしょ、うん、
あーってはなるけど、
うん、
そうだ、
うん、なるほどね、
うん、ということで、う
ん、やすさんはなんか
順当的に僕ですね。
そう、
はい、
そうね、
僕が掲げるこれってどうなの、
うん、
恋愛における、
おお
優しい人これってどうなのです。あ
なるほどね、
ほうなんかすごいあれだね、大きいテーマな気がするぞ。
でしょう、
ね、
だから特に男性が女性に言われる優しい人は、うん、特にこれってどうなの案件なんだよね
あだから女性が思う男性の優しい人ってこと、
女の人が優しい人っていう、
あ
この、
うん、
この優しい人これってどうなのっていうところね。
あ、
はい、それね、
これは多分ね、うん、男性のね皆さん多分ね、うん、大きな謎だよ、
うん、
いやいろいろ意味あるんだよ多分、うん、分かるんだけど、
はいはい、
優しい人とは、うん、っていう
何が含まれてるのかってこと、
そう、
それが意味するものは
好意的すぎて分かりづらいよ優しい人でも自分に優しい人なのか、みんなに優しい人なのか、みんなにも自分にも優しい人なのか、それか察する優しさがあるのか、伝える優しさがあるのか、優しさって種類がありすぎるよねっていう話、うん、
確かに
ふわふわしてるよね、
う
ん、
そう
で、表現ってね、
うん、言うじゃん、優しい人なんてそこら辺にいるよ、うん、っていう、
あ
でその女の人に要するに質問者が優しい人って言われて、多分その質問者も優しい人の可能性があるよ、うん、でもその人じゃないってことは優しい人をタイプのうちの数パーセントみたいな感じの可能性だ
すごいビビたるものみたいなことでしょ、数パーセント
みたいな、でなんかそこからいろいろ派生するわけじゃないですか、
うん、
はいはい、
でいろいろそのなんか当たり障りない優しい人っていう言葉に男性は騙されていくわけですよ
あれさ僕思うんだけどさ、あれさ、うん、なんかもうそれしか言うことがないから言ってるんじゃないかってさ思うんだよね。
え男性に対してってこと？
あそうそうそうそうそうそう、
そうな
のかな、そこしかいいとこがないからそれを言ってるっていう。
へ
ちなみにようちゃんは、
え私、
うん、
優しい人ってでも言うかもしれない
プログラムされとる優しい人って言
うプログラムされとる。だって優しさって大事よ。
そうよ、優しさは大事よ、うん、
大事、
うん、けど優しさって広いよね、意味ってなる、
うんうん、そうだね、今いっぱいあったね。
でさあの、うん、あんまり自分をよく言いたくないんだけど、
うん、
みんなからよくいい人だよねとか言われるけど、
う
ん、特にそういう色恋沙汰はないわけよ、わかる、
うんうんうん、
だから別に優しい人だけじゃないだろうっていう気持ち、う
ん、そうだよ、だから優しい人なんて本当に多分あれですよ、
しかも、
うん、
好きな人に優しい人なんていくらでもいるからね、
うん、
要するに質問者がその人のことを好きだとして優しい人って言ったらそれ優しくなるよっていう話、わからない
今ハテナが3つぐらい出てる、
わからない、
もう一回、
ようちゃんが誰かのことを好きだとしたらその人に優しくなるでしょ、は
いはい、あなるなる、
それと同じ現象よ、
うん、おおそういうことね、
うん、
あ、
うん、そしたらさ必然的に優しくなるわけよ、
うん、
けど要するに結果そこからタイプじゃないタイプで結局その優しさがさ分類分けされていくわけでしょ、
うん、
だから結局優しさっていうことに左右される、
友達として優しいんだなに変換してくるでしょ、
あ
異性として優しいじゃなくて、あこの人いい人だなが友達として分類されるわけでしょ、
うん
うん、
それってもうさ優しい人っていう隠れみのにさタイプかタイプじゃないかがもう入ってるんだよね。
ああそっか、そう、ね、じゃあそれをタイプに入れるっていうことはおかしいっていうことかな、
いや
言っちゃうと
性格ってことだよね、
優しい
性格の人も好きになるよね、
そうね、
安い人が好きだとさ、
うん、
要するに日本語としてプログラムするとさ、うん、優しいとモテるっていう言葉の変換だけど、優しい人も好きだとさ、それ以外にも含まれるよねっていう、
うんうん、
要するに日本語の問題よ、うん、けど優しい人が好きって大体の人言うでしょ、
うん、
すると大体認識として優しいとモテるんだでしょ、その人に優しくすればもしかしたらって思うわけじゃん、うん、
日本語的には、はいはいはいはい、
難しいよね、これってどうなのってなるわけよ。
あでもそれ
優しいだけじゃ、だって
それ何、そう歌の歌詞にもある、そう歌の歌詞にもあるよ、うん、優しさだけじゃどうにもならないみたいな歌詞あったりするからさ、うん、けど難しいよね、優しい、どうなんですか、うん、女性的に、けど優しい人が好きじゃん、
はい、
誰でも多分好きだと思うんだけど、
うん、
けどそこから優しいだけで好きになったことある人いる？素朴な疑問ね、これ多分普通にいろんな人質問した、ただ失礼な質問なんだけどさ、多分
優しさだけで付き合ったことがある人ってこと、
この人優しいって言って付き合ったことある人いる、
はあ、
っていうこと、
あ
けど結果そこに優しいけどこういうところが好きって言って、もうベクトルがスンって変わってる人多分かなり多いと思うんだよね、
うんうん、多分そうだ、
入り口として優しいは多分大事だけど、俺これずっと疑問なんだよね、優しい人が好きっていう割には優しい人を好きになってないよねっていう疑問符、うん、
ああ、それもあるね、
じゃあどうしたらいいんだろうか、これは
知らないです、それをだからこれってどうなのって聞きたいんです。
優しさが好き、うん、それを分類したら
いい、そういろんな人に聞いてどう思いますって聞きたいすごい聞きたい、これそう、うん、いやあのね、気持ちとして分かるの、すごい分かるの俺も、
うん、
結局どんな人タイプとか優しい人っていうところもあるけど、
うんうん、
俺優しい人って言わないのよ、もう芯がある人とか、何かにこうまっすぐに向き合ってる人っていうの、
うんうん、
で割と俺そういう人をちゃんと好きになってるから、だからあこれはもう軸としてあるなっていうのはあるわけ、
うん、
じゃあそもそもその優しいっていうのは大前提としてあるってこと、それとも別に除外してるの、ヤスさんの中では。
基本的にそもそも優しいとかって考えたことない。
そう、
ヤスさんはそうなんだ、
うん、優しい人とか考えたことない。
あ、じゃあそれはもうそもそもないんだ。
だって普通にコミュニケーションしててさ、
うん、
優しいって何ってなるだって普通にこうやってコミュニケーションしてる時点でさ、まあ、もうみんな優しいじゃん。
いやそれはわかる、
うん、
人は絶対あれだと思う、優しい人が多いと思う、う
ん、相当だって スタートからさ、こいつ感じ悪いって ならない限りさ、大体の人優しいじゃん。
まあそうね、
そうだね、
それともうそれいらないってなる、そもそも前提として、
あ、うん、あ、前提としていらない、
あえてこう言う必要がないってところだよね。
だ普通に人としてコミュニケーション取れてる以上、その人は優しい人
だよ。そうだから大前提としてその好き、うん、好きっていう分類に優しいっていうのがあるってことでしょ、うん、君の中に。
まあ人類はみんな優しいって考えてるかもね、ま
あ、そうね、 あって
当然っていう、それだ、あって当然みたいな、
うん、当然とまでは言わないけど普通であればいい、要するに変じゃなきゃいいってこと要するにツンケンツンケンする人じゃなきゃいいってだけ、
うん、あ、
要するに、まあ、反対は確かに優しいになるんだけど、
うん、
優しいのが当たり前とは思ってない、
うん、
大前提になってない。
じゃあ優しくない人来たらどうすんの。
だからそういう人はどんどん外れていくわけ
そか、
うん、っていうことだよ。
そっか、
なんで当たり前にしちゃいけないかっていうと、優しさが当たり前になると あの甘いになるから。
あ、それは確かに多分あるかもね。
優しい人が好きって言って、それが条件にあると、優しくなくなったら嫌いになるってことでしょ。
うん、
まあでもさ、これ今さ、こと何、異性と付き合うって話になるとさ、
うん、
で優しいっていうのはさ、でもそれ何、大前提っていうかさ、もう基本ベースになるってことでしょ、
うん、
まあ思いやりを持ってとかね、
うん、
優しいとか、
うん、そうそう、まあそれあって当然っていうかさ、うん、その上でなんか例えばどこどこが好きとかさ、なんか見た目のここが好きとかさ、
うん、
でそういうのがあって、そこをなんかみんなこう評価してこう、ね、好きになったりとかするってことだよね。
そうね、
そう、うん、だから優しい人が好きって俺大体その人、うん、まあ、誰か言ったとしたら、
うん、
あ、この人はそもそも多分具体的なことを話してないから俺じゃねえなっていうあのそこまで思考回路が回るわけよ。
あ、あるね、
あの、あ、そうなんだって言って喜んでる男の人、分かんないけど、うん、ドンマイって思っちゃう。
ああ、優しい人って言われて
そう、
いやいみたいな、
うん、
あの分かんないけど、その一歩先に進んだ答えをしてくれた人の方が、うん、人間の心理的に脈があるって思うんだよね、うん、
まあ確かにそうだね。
優しい人じゃなくて、うん、こういう人がいいっていう、う
ん、で僕もさ、なんかこう例えば、ね、異性と話してて、うん、ね、山本さんは優しいよねとか、なんかいい人だよねとか言われても、うん、なんかあ、じゃあこの人はきっと僕とは多分付き合うことにならないだろうなっていうのはなんか思ったりする、
そうやって思うの、
うん、だってそれ以上 の, 何あのプラスの面が、うん、こう評価されてないってことだから、うん、でさっき言ったようにそのなんか優しさとかいい人っていうのは多分もう大体こう付き合うんだったら、まあ、安さんも言ったように大前提というかベースになるはずだから、うんうん、それだけしかないだなっていうね。
わかんない、最初の取っかかりがそれなだけかもしれない、うん、優しいですねって。
まあまあその後はわかんないよ。でもとりあえずその場では多分もう発展は多分すぐにはないなっていうのはある。
へえ、
わかんない、これはあの純粋さがなくなってきた証拠かもしれないけども優しいってこれってどうなのという疑問ですよ、
うん、難しいね。
そう、うん、じゃあそもそもその優しいっていうのを、うん、こうタイプっていう分類からこう外せばいいんじゃないの。
あ、そうしてほしい な、ね、でも
あ
僕としては
法律で定めます優しい人という言葉をタイプには入れない。
あ、うん、そう、うん、だから男性としては例えば女性から優しいって言われても、うん、あ、それはこうなんかこうタイプとかいうそういう話じゃないんだなっていうところで落ち着いとけばみんな幸せっていうか、
まあそうね、余計な期待はしないで済むという
あれですよ。世の男性の皆さん、あの優しいというのは異性の好みというわけではなく、人として優しい人がまずベースラインに立てるという意味でございます。皆さん分かりましたか。どうですか。
でもそうだよね、それ大事だよ、だってベースに立ってなきゃいけないんだ
けど、なんかね、世というのは常に奇な状況でしてね、優しい人って言ってる人は急にねヤンキーと付き合ってたりするんですよジャイアンかよっていう、劇場版ジャイアンかよってなるわけですよ時折見せる優しさが心に染みるのかなって。
あ、うん、なるほどね。 それはギャップっていうやつじゃないんですか。
ギャップ効果でございますよ、うん、するとみんなあいつのどこが優しいんだってなるわけですよ
なるほど ね、 そ, うね、うん、そっか、確かにそう考えるといっぱいあるね、優しいって。
結局優しいっていうのはその人にとっての優しいは難しいよねっていう、うん、だから、うん、優しいどういうっていうふうに質問できるやつがいればいいけど、だいたい踏み込みにくいよねっていう、うん、
できないよ、踏み込めない。踏み込めたらすげえな。
だってしつこいじゃんってなる、うん、
まあそうだね、
優しいですねどこがって言われて、
えってなるでしょ、えってなるでしょ。だからさ、これはすごいいろんな人に質問してみたかった質問なんだよね。
そうね、これも結構10人といろんな答えが返ってきそうな。
そうだね、
ね、うん、ちょっとあのリスナーさんからいろいろ答えをこう、ね、ちょっと聞きたいところだね。
聞きたいわ。
聞きたい答えっていうか、なんかこう、うん、ご自身のこう考え方とかをなんか聞いてみたいね。
面白い。私はこう思いますとかね。
そうそうそう。だからこれをね、みんなにぜひ考えていただいて、ぜひね、いろんな意見をいただきたい。
本当だね。面白いね。
うん、メールどしどし
お待ちしております。
まあそんな区切りのいいところで、
はい、
そろそろ曲紹介じゃいきますね。
はい。
はい、じゃあ今日はですね、エメさんの I Beg You。エンディングでーす。
は
ー
い。
はーい。オープニングで話したんですけど、
はい、
あの演奏なんですけど、
はい、
まあ、あのそろそろね、
そろそろ、はい、
ちょっと時期をね、
はい、
なんか決めていかなきゃと、
そうです
ね、思ってるんですけど、
そうだね、
まだ具体的なね日付まではちょっとまだ決まってないんで、
はい、
一応3月の下旬ぐらいをね、うん、目処にしようと思ってます。
年度変わる前にね。
そうそうそう、
そうですね。
で、あのサンラジの3月放送が3月の6日と20日、うん、なので、
はい、
まあ、20日の放送以降がいいかなって、
ね、そうですね、
感じですよね今、はい、
そうですね、
うん、まあ、あの日程決まったら、あの多分次回放送か、もしくはあと、うん、ツイッターとかブログとか、
はい、
そういった SNS の方で、あの情報を発信していこうと思ってますんで、
はい、
はいはい、皆様ぜひぜひチェックを、
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで次、ようちゃんが 告知あります、
はい。
私とスーパー山本が、MC を、うん、なんていうのナビゲーターっていうのかな、うんうん、を務めている、はい、チャンスと
あの TRPG のやつ
ですね。そう TRPG のですね、はい、番組でこちらのイベントがですね、はい、開催日が決定いたしました。
イエーイ、
はい、日にちは3月24日日曜日となっております、
はい、
で時間は午後からというところ、うんうんうん、
まあ、詳しいところまだ決まってないですね。
決定しておりますね。
はい、
はい、で、場所は池袋にあるバナナボンゴさんというところで、はい、やります。
はい、
でこちらは、前回、うん、去年かな去年の夏にやったものを、うん、再演する形と考えております。
はい、
ね、こちらそう、はい、こちらは、チャンストの違うコズミックハイストーリーという、うんうん、ツイッターアカウントで、うん、随時情報を発信していきますので皆さんよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、そのままサンラジ告知いくよ。
お、
この番組では各種 SNS で皆様からお便り曲のリクエストをお待ちしています。前回も言いましたがインスタグラムはちょっと一旦休止しております。
はい、
ということでメールは初めてサンラジアットマーク gmail.com 3は数字の3でお願いします。はい、ツイッター公式ブログはサンラジ FM と検索してください。公式ブログには後日アーカイブなどもアップされますのでチェックお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、で今回も盛り上がったところでそろそろお時間です。
はい、
はい、で次回も楽しみにしていてください。じゃいきます、せーの、
レッツトライサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。